皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。今日ちょっと暑すぎませんか。
暑いよね。
暑いです
よね。なんかスウェットみたいな服着てきてやばいよ。
信じられない。飽きたと思えないね。こんなぶり返すんですか。
クーラー入れる。クーラー、クーラーお願いします。
暑いですよ。そう、坂本さんいつも半袖なのに今日に限って、
今日は今日関西が来たんで関西が暑かったっすよ、
うん、
で、あれ、その危なく遅れるところでした、
ね、
いや、もう触ったわけじゃないですけど1時間半以上
飛行機遅れてて
、うん、一番ちょっとかな、そう遅れて
1時間は大きい。 いや
その後首都高も混んでて危ねえぞみたいな感じですけど、まあでも大体計算できたんで、逐一新井さんに報告しました
、はい、最初の第一報が一番びっくりしました。
そう、肝冷やすますよね。
でもね、あれもいつ新井さんに連絡しようかな、なんで新井さんなんだって話で、ディレクターに連絡しようって話なんだけど、はい、新井さんに連絡しようかな、でも大丈夫になってから連絡しよう。あ、もう見えた、だいぶ見えた。
そうですね、それから私への第一報から、うん、もう下にいるからっていう連絡までは結構早かったので、
そう、意外と
私たちあれで、今どこでその
連絡どこって言ったらよかったね。
はい、ドキドキしましたけれども、でも
なかなか運転中のね、LINE は難しいんで、
最近音声入力とか、
ね、はい、あ、そうそうそう、ね、そういうやつです。
はい、はい、いや、もう到着されてほっとしました。
いやいや、もう良かったですね、はい、皆さんとまたお会いできて良かったです。いや、この事故ってお会いできない可能性もあるから、
いや、もうこんなんやめてください。
あんまりね、焦るのも良くないですから、うん、ちょっと遅れそうな時はもうね、はい、
ゆっくりね、
逆に帰ってゆっくりと
落ち着いて、リモートする
ので、お電話でもいいですけど、
近づきながら、
近づきながらやってい
ただけ、困っちゃうかなと思って
困っちゃいます。はい、ね、しっかり来ていただくのが一番ということで、
そうそう、まあ、僕も新井さんの真似したの行き先を教えないっていう今どこと教えないっていう基本はね、
場所を教えてほしかった
ので、そうそう嬉しかったなという感じですが、まあね、先ほど言いましたように、うん、11月に入っているんですが、この暑さ今日は25度以上のところも多かったということで、ちょっと信じられない。何を着たらいいかなということで、私今日ちょっと春物を着てきてしまいました。
あ、でもそんな感じですよね。
さすが、さすが、
そうなんですよ、ね、もうね、服が困ってしまうという感じなんですけれども、うん、私例年11月に入った途端にクリスマスのことを考え始めるんです。で、今年はなんか10月の終わりからクリスマス映画とかを見ていたり、
すごい準備、
すごいね、そう、盛大にクリスマスをやんの、新井さん。
あ、そんな盛大ではないかもしれないんですけど、
う
ん、
気持ちがね、
気分は、気分は
大好きな季節なので長く楽しもうと思って、はいはい、クリスマス終わった途端にもうお正月のね、
飾り
にな ってしまいますから、
ね、
カブカブ食事会はクリスマスだから新年会を予定してるんで、うん、なかなかクリスマスじゃないんですけどね、
はい、いや、楽しみなんですけれども、なんですが今年はなんだかさすがに11月の1日なので、ハロウィンが終わった途端に街中がもうクリスマスムードのこうお菓子のパッケージだったりとか、そういうものに変わっていて、さすがに早いなと驚いたんですけれども、このクリスマス好きな私もさすがに昨日はクリスマスカラーのものに手が伸びませんで、
あ、暑いからですね、
まあ、暑いから、暑いからから、
暑くて、ね、はい、気分が向かないですね。
あれ、僕も今だから関西に店出すから、はい、コストコの再販店を出すので、うん、仕入れ行ったんですけど、やっぱクリスマス製品はやっぱり仕入れた方がいいよねみたいな感じで、はい、仕入れて、ね、いつか11月の11日にオープンしようかなと思ってます。
え、もう間もなくですね。
そうそうそう、間もなく、
間もなく、
大阪ね、堺市の堺東駅のところに作りました。都市型店舗を作りました。
コストコの再販店何店舗目ですか。
ね、今は3店舗目だけど、でも多分年末までにあと3つ開ける。
あと3つ
年末までに、
はい、
どんな、
すごいですね、
次は千葉、千葉ですので、よろしくお
願いします
。今年もまさに師走っていう感じに、ねね、なりそうではありますけれども、はい、出店地によってのこう動向なんかの、ね、違いもまた教えていただければなと思います。
意外とおもろいかもね、株につながらなしあればいいね、
はい、楽しみにしております、はい、さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬渕さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は 岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均株価は3日続伸して引けました。この3日間で日経平均は1200円以上上昇、先週とは打って変わっての相場展開となっていますが、このあたり背景なども含めてお話をいただきます。
はい、このマクロ云々というよりはもう日経平均がめちゃめちゃ動いていて、まあ、その背景はまたね、僕のコーナーのところでお話したいんですけど、米国の動きってどうなんですかね。まあ、FOMC は FOMC でまあなんか無難という感じでしょうし、まあ、そこは多分真内さんの資料あるんで後からまあお話伺うんですけど、これまあ、今のマクロ状況がよくわからんというのがあるんで、その辺含めて直近指標からですね、山口さんに教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。では資料からいきたいと思います。はい、でも今週はやっぱり日銀の金融政策決定会合と FOMC があったので、はい、それをなんとか様子見しようかなという中だったんですけど、はい、資料の下の段 FOMC からまずいきますかね。順番ちょっと逆になりますけど、うん、FOMC はまあ2回連続、まあ、金利を据え置きという判断だったんで、うん、まあ、想定の範囲内の結果だったんですけど、うん、まあ、パウエルさんの会見の中で、うん、思ったよりもハト派的な内容だったということで、うん、12月にじゃあ利上げをするかどうかっていうところに関してはあんまり強いメッセージがなかったということだったんで、うんうん、あれっていう感じで、まあ、ちょっとこう、まあ、ドル安になるというか、うん、そういう動きがあったのかなと思います。でパウエルさんとしては、まあ、そのコメントとしては今長期金利が上がってきているので、うん、FOMC が、まあ、利上げを今行っているけれども金融自体がもう FOMC の役割を担ってるんじゃないかみたいな、こういう動きがあるので、そこも含めてちょっと考えないといけないねみたいな話をされたので、ね、まあ、金融業界が先読みしてどんどん10年債が上がっていくことも加味しないといけないぐらい上がってきていると、うん、まあ、そういうコメントだったんですよね。
見えある程度が言うんですけど、うん、まあ、勝手にみんなが忖度してやってくれてるよねっていう、うん、そういう話ですね。そうそう、じゃあ何もしなくていいじゃないですかっていうパイセンはみたいな話ですけど、
そうなので12月はっきり言えませんみたいな状況になってきて、
まあ、でも日本もそうですよね。
同じですね。催促されて
日本も催促されて勝手に動いてくるんで、ね、まあ、やっぱりそういう生き物だからね、はい、こうしなさいっつっても、まあ、そうならないかもしれないですからね、
うん、先読みしちゃうのがね、はい、金融業界なんで、
ね、それは理想なんですか、うん、勝手にやってくれてる、
いや、いい方に動きゃいいんじゃねえかと、
うん、そうですね。なんか行き過ぎて、うん、その金利が上がりすぎたら景気冷えちゃうので、うん、まあ、およい塩梅でやってくださいねっていう感じで
し
ょ
う
ね。
そうですね。ですいません、続きお願いします、
は
い、
ですけど、まあまあ、もうそろそろもうアメリカの金利もピークアウト感があるっていうのがほとんどの今の見解なので、はい、少し金利がまあ弱まってきてドル安になっているっていう状況かと思います。でそうなるともう論点は利下げの時期はいつなんだとか、うん、いつ利上げを止めるんだ、もう今止まってるのかもしれないしみたいな、そういう論点になってくるので、うん、ここからはまあスケジュールを逆算して予想する、まあ、時期かなと。年末だし来年早いんですけどちょっと来年のそれと思ってきました、うん、はい、でこれ見ると12月の FOMC ではまだ分かんないんですよね、ここはね、うん、1回利上げするかもしれないけれども分からないという状況の中で、まあ、ずっと FOMC の開催がまあ1月3月4月6月7月とあると、やっぱりこう利下げに転じる時期ってちょっと時期必要だと思うので、もう来年の8月ぐらいに利下げのメッセージ出して、で大統領選挙11月の頃には利下げに転じて株上げるみたい なこんなことをちょっと想像したくなるような年末の時期ではあるかな。
なるほどね、まあ、利下げマウスも8月の話だったんですけど、利下げしますっていうまで据え置き攻撃が大体多分ありますよね。
そうですよね。
まだかよまだかよみたいに多分なって勝手にまあ落ち着いてくれるイメージがあるんですけど、どこまでそれがね織り込むか分かんないですよね。
そうですね。もしかしたらジャクソンホールよりも早いかもしれないですけど、うん、そうですね、まあちょっと数ヶ月はかかりますからね。そうそ
う、だってさ、景気がいいからさ、別に利下げしなくていい、急にしなくていいじゃん的な人もいるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
これマクロが悪かったらもうこれは一気に利下げだって言って債券も勝手に金利が高くなって、うん、低くなっちゃうんですけど、はい、
そうですよね。だから逆に早まった利下げによってインフレが収まらなかったら非難の方が高く絶対高くなるので
じゃあお前ら利上げしていいのかとかいう話になるから、
まあ慎重なんでしょうね。
まあでもそれ全部彼らのせいになるからね多分ね、インフレも俺たちのせいかよみたいな、まあ、そんなね、うん、
変わって日本、
はい、日本はちょっと順番前後しますけど、その前に日銀の金融政策決定会合がありまして、ね、うん、長期金利の、まあ、微修正ですね、うん、1% は超えませんって言っていたものを、うん、まあ、1% 目処、うん、まあ、ちょっと上行ってもいいよっていう、
どの辺どの辺ですか、
これが難しいですよね
そんなきっちり言ったらあれやんとかいう、そういう会見だったよ、
うん、そうですね。で会見でもかなり鋭い、まあ、NHK の方だったかな、うん、面白い質問があって、
今回質問良かったね、なんかね、
そう、
なんであんなに良くなったんですもん、誰がブレーンがおるんかみたいな話ですけど、
そう、そう、どう判断されるんですかっていう質問に対して、うん、やっぱ投機的なものに対しては抑えつけます、うん、でも本当に経済の体温が上がっていって金利が伸びていっているものであればそこを容認します、うん、だけどそれは実務で判断できませんって答えられて、
経済指標と株価の動きを見ながら判断するっていうことですよね、うんうん、でもこれってアメリカより優れてないですか、どっちかわか債券の動き、アメリカどっちかというとなんかそこまで言い切らないじゃないですか、うん、だから経済指標ですよ、原理主義ですよっていうところなんで、だから投機的な話が出てくるっていうことは、ね、意外とそこまできっちり研究するのは意外となんか日本ってなんか律儀だなと思うんですけど ね、
ね、なのでまあちょっとね長期金利上がってきているっていう状況ではありますけど、ね、うんうん、でまあ未修正だったんで、うん、大方は、大規模金融緩和に変更なし、うん、なんで円安が一時加速するっていう、はい、まあ、流れにはなっているので、うん、あまり大きな変更はなかったかなっていうことですね、
うん、なるほど、まあまあまあ、うん、そうです ね、
ね、
あとはまあこれも市場の動き見ながらっていうことなんですね、うん、まあ、来年は、まあ、出口というか、まあ、マイナス金利やめたぐらいはまあ、 あるかもなっていう、
そうですね、利上げというか、そこがポイントですよね、まあ、うん、なので年末までこの調子かもしれないですね、日本の大規模金融緩和継続、ね、はい、アメリカちょっとハト派みたいな感じで12月迎えるとなると、うんうんうん、年末株高かな、ね、みたいなことを期待したくなるような内容ですね、
は
い、
なるほど。
そして、まあ、うん、トヨタですかね、あともう、はい、トヨタ、
はい、トヨタソフトバンクの話
ですね、
はい、お願いします。
トヨタはね良かったですね、もともと
はね、
ね、ね、佐藤さんニコニコして、
全く予想通りだよ
ね、これ。
いや、みんなちょっとビビってたんじゃねえか、大丈夫かみたいな。
そうですよね。
これからまたクラウンセーターも出てくるぞみたいな話で、そうそうそう。
ね、まあ保守的なトヨタさんが情報修正出して、うん、アナリストのコンセンサスよりも上回るような、
う
ん、決算に着地して、営業利益4兆5000億円を、あ、これ間違った、営業利益を、あ、そうですね、4兆5000億円と情報修正しているというところなんで、でもこれ、まあ、1兆円ぐらいが為替による、まあ、上振れだったということもあるんですけど、
まあでもそこはでもプラス
で、織り込みながら
ですね、
あとまあハイブリッドが売れに売れてるというかね、
そう
EV じゃない
よ、やっぱり売れてんだよね、うん、なんでみんな EV 選ばなくなったのかな、まあ、値段下がったよね、でも
確かにね、
うん、供給不安もそんなテスラとかに関してはないと思うし、
一部でもテスラに飽きちゃったっていう、うん、
まあ、それ買いたい人は買ったっていう可能性はあるよね、
あるんです、
ブームだった、
うん、ブーム
だった、いやでも今のガソリン車めちゃめちゃ毎回言ってるけどすごいよくできてるよ、うん、まあコンパクトがそれなりだけど、まあ、そのある程度 の、 その車格の車になるとめちゃめちゃいいっすよ、
うん、うん、何がいいんですか、
なんだろう、もう熟成が進みに進んでるの、乗り味もそうだし、だから燃費もそうだし、うん、だ燃費に全振りするとなんかちょっとダメだみたいになったりもするし、うん、その、うん、その辺の調節というか、
いいやっぱ
日本で一番このうまいところがいいし、だからまあ、あとは他の車の価格が高くなってるから、世界的に。その中でも、まあ日本も高くなってるんだけど、まあまだ安いよね、みたいな。だベンツも超高いからね。
ですかね、は
い。
だからそのあたりの乗り味が良くなってきてるから、うん、ハイブリッドだとこういいところ取りができるのかな、そうですということなんです、
まあ、あとはその充電施設がやっぱりまだまだ足りてないので、遠隔地とか地方とか豪雪地とか砂漠はやっぱりハイブリッドがまあ優位な状況なんで、トヨタの戦略やっぱ合ってますよね、全方位的
な、
ね、
暑いところとか寒いところ、寒いところはダメなのか、意外と、うん、
電池がちょっとね不安っていう思いがどうしてもね、
砂漠で止まったらまずいもんね、うん、
どうしようもない。
でも EV もね、あの戦略としてね、まだあの打ち出して
今モビリティショーが、はい、やってますけど、意外と今度の電柱これいいんじゃねえとかいう人も、
レクサス1000キロですかね、
はい、そうそうそうそう、ね、出てきたりとかしてますから、しかもあれ充電も早そうだし
みたいな、
そうそうそう、まあ水素も継続してやってるし、でもこんだけ稼いだらじっくりね、もう株主も還元するけども、潤沢にもう研究開発に使っていただいて、はい、あのこのまま頑張っていただきたいなって日本人としては思いますね、はい、
素晴らしい決算でしたね、
やはり様子見の方が多いのかなというね気がしてきますね、ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。戻ってきました。
はい、
戻ってきました。
よかったですね、よかった。そうそうそうそう、
いやでもまあこれはやっぱり決算なんじゃないですかっていう、結論としてはだって米国そんな上がってないわけだし、であとは新興は今日上がったけど昨日はまあいまいちだったっていうのもあるし、ってなるとやっぱり決算だったんじゃないですかっていうところで、
トヨタ含めて
やっぱり含めてっていう、まあ、ただ1日までの EPS 見ると、始まる前の水準ぐらい、ちょっと下ぐらいかな、になってるんですよ。だからまあ、上級生が2級大量に来るぞとか言ってた僕としてはですね、大丈夫かと思った人いるかもしれないですけど、意外とね、やっぱ後の方が、後というかまあ、この辺から加速してくんじゃねえっていうのがあって、それ見てやっぱ株価上がってるよねっていうのはありますね、はい。トヨタもだからかなり大きい、1兆円、うん、そうね、1兆円で今どのぐらいなのか、 3% ぐらい EPS上がるんじゃない多分、40兆円ぐらいだから日経平均が、そうそう、だからそんな感じもあるので、だからまあ一応トヨタが一撃でかいのを入れたことによってですね、やっぱり株価の押し合い効果っていうのはまあすごくあるなと。
10月と随分と雰囲気が変わりましたね、相場の雰囲気が11月に入って ね、
このままクリスマスラリーですかみたいな話ですけども、米国じゃどうなんですかっていうと、米国ね、米国の話から先にしようか、これみんな米国どうなってんだよって言って、いや悪いのかもしかしてみたいな、まあ、悪いのもあったじゃないですか、いやでもね、意外といいんですよ、これがね、意外といいんですよって、本当っていう人いるかもしれないですけど、6ページ、ですね、はい。意外とですね、これよくて、10月27日で半分出たところなんですけど、78% の企業が予想が待ってまして、これは、その前の週、マイナスの転落しちゃいましたよっていう話したじゃないですか、この3級がですね。で、これはプラス 2.7 になっていて、いや、なんだこれいいじゃねえかと。いや、これかなりいいっすよ。なので、意外といいなと。思いますという話ですね。なので、まあ、米国も大崩れするってことはもう予測からないよねっていう、崩れられないよねという、だからここから崩すんだったらやっぱりそのマクロが本当に不安ですよっていう話になるけど、いやもう飽きたんじゃない
不安
もうある程度もうなんか飽きたんじゃないかなっていう、この不安の織り込みについてですよね。だから意外と飽きちゃったので、ここからまだ不安だよっていうやるにはなんか燃料がいるよなと思ってるんですよね。まあ、これはだからあんま良くないけど政学的リスクですとか、あとはまあインフレ、だからまあ原油がめちゃめちゃ上がるとか、まあそうね、まあ、例えば中国がここからまあお金を入れてきますと、固定資金入れてきますと、まあ、インフラ入れますという話もありましたけど、まあそうなると、まあ、今ちょっと銅とかがちょっと高いんですけど、他のものが高くなってしまったりとかすると、まあ、意外とっていうのはあるけど、パンチが弱いなっていうのもあるし、だからまあ計算出たばっかりで破綻とかそんなのもまあ考えにくいしってなると、意外と落ち着いたクリスマスになるんじゃないかなと思ってて、まあ、この前も話したんですけど、去年の年末にかけてめちゃめちゃ株価下がってたじゃないですか、大丈夫かみたいになって、
辛い年越しみたいな、
そう、荒井さんはすごい覚えてるんだと思うんだけどそうそうそう、そう、だからそれをだから実は2ヶ月か3ヶ月前にやってんじゃないっていう話を、まあ、してた、そうはもうしてたじゃん、俺はそうしてたから、だからそれ前倒しになったから、もう一回やるのっていうのはちょっとなっていうのがあって、まあ、欧州も、まあ、一回今年あったあれが結構でかかったから、二回目なくてよかったね、みたいな感じだし、 で、あとは日本の話は、まあ、株の話も大事なんだけど、やっぱりその債券ですよね。はい。もうこれが10年債も 1% のあたりまで来たっていうことは、どうなんすかみたいなところで、うん、まあ、上田さんにも質問が来てたんですけど、うん、まあ、あんなタンプラ連動だからよ、みたいな話をしてたけど、いや、それでも上がるっしょ、みたいな話なんですけど、まあでも、いや、でも、固定で借りるときは大体10年債がベースになるので、うん、で、フラット35とか借りてる方は、この 1% ぐらい、0.9% ぐらいの国債が、まあ、基本になって、そこからスプレッドが乗ってくる形になるので、うん、なんかいやいや、それはやっぱり大変は大変ですよと、いうところですね。まあ、その辺の影響ぐらいかなと思うし、まあ、会社は大体、まあ、5年とか、まあ、言うて7年ぐらいでそのずっと社債を借り換えていけばいいので、うん、まあ、10年触らなければいい。ただインフラ系と不動産系は長い資金がいるので10年なんでしょうね。うん、だそこは影響あるかもしれないですけど、やっと5年でずっと借り換えときゃいいんじゃないっていうのが意外と僕の考えだったりします。はい。だからそんなにこのままイールドだったら影響ないのかなとは思ってますけどね。うん。
どれぐらいまで上がるのかっていうのがね、
そうなんですよ、
気になります。ま
あ、ちょっとぼかしたもんね。
7月の段階で行くと思ってなかったって、うん、はっきりおっしゃいましたからね。思ったよりも加速したと。
そう、
あ、中央銀行総裁でも読めないんだなっていうのが、うんうん、
意外と投機税頑張ったなみたいなそんな話だ。
なのでね。ねかといって 5% とかいうのはありえないけど、なんか 2% ぐらいだとあるような、なんか 1.5 とかだとあるのかなみたいな、
そうね、
なんかもうニュアンスで感じてるしかないですよね。
そう、ちなみに2000年以降で 2% に、JGB が10年到達したのって、うん、もうほぼないんじゃない多分で、まあ、特に2010年とかからはもう ないのよ、うん、確かその頃でギリ接近、2008年ぐらいから僕最近やってて、一瞬それが触ったぐらい、触らないぐらいか、はい、で、終わってるから、それ抜けるってなると相当まずいし、その時ってゼロ金利になってなかったよね、うん、多分ね、うんうん、だから、今みたいなマイナス金利でもないし、まあ、こんな緩和もまあここまでしてないし、金利が一応あったから、プラスにあったから、2回ぐらい確か利上げしたのかな、リーマンの時の前ぐらいに、うん、なので多分そう考えると 2% に行くっていうのは相当大変だなという、うん、だしでもそうなると、まあ今度は発行減らすんじゃない10年の、
うん、なるほど、
うん、だからもう5年とかをたくさん発行して、まあ、10年もある程度にするっていうのは、うん、感じすると、まあ、希少価値が高くなって 金利が下がるねっていうオペレーションっていうか、まあ、まあオペレーションかもう、まあできなくもないので、うん、その辺で調整していくことも可能かなと思うので、まあでも、正常な形に戻ったっていうのが正しいんでしょうね。やっぱね、上田さんはそれ言ってましたけどね。
歪み
を
ね、
うん、そうそうそう。そうなんですよ。うん、で、だから、まあ実際のところ、コメントはリート暴落待ちですかねって書いてるんですけど、まあ暴落まではね、いかないとは思うんですけど、ただいかないかもしれない、いかないと思うけど、ただやっぱりまた年度末に、やっぱりリートの損とか、あと債券の損が結構出てるところがあるんで、まあそれが合わせ切りというか、いう形は、まああるかもしれないんで、毎回3月ってやっぱ地銀のね、動きってすごい注目で、まあリーマン、リーマンじゃない、この前はコロナの時だって、8% ぐらいの分配金平均利回りいきましたから、今のだから約半分ぐらいまでいってたのね、多分ね。うん、だから、そう、そんなこともあったので、まあまあ一応チェックはしとくべきかなとは思いますけどね。うん、
債券価格、そしてあと為替なんかもね、うん、介入もしてなかったっていう、
そうですね、結局なかったんです、なんか怪しな動
き、
怪し
い
だったんですね、
目動きだったんで、介入のように見せかける、もうあのショートして苦しいよっていう人がいいってやったんじゃないかな、そうそうそうそう、ね、
介入のように見える動きってあるんだって、
ね、びっくりした
ね、騙されるそうですよね、
そうそう、で、まあ、あとはね、そうだね、まあ、決算見ていきましょうということなんですけど、まあ、悪い決算じゃ出るんですかっていうと、いや、まあ、大企業はそんなないよねって、はい、思ってます、はい、うん、まあ、大企業はそんなないよねっていう理由は、やっぱりもう積み上げてきているものがあるから、突然崩れるってことはないし、 まあ、中国だけに依存している会社も、まあ、なくはないけど、そういうのももともと評価低いから、まあ、そう大崩れするってこともないと思うし、まあ、ただね、なんか小松とかね、日立近畿とかね、ああいうところが一回やっぱりそのみんな相場不安だから売られてるんじゃないですか。そうそうそう。でもあれ持ってくんじゃないな、さすがに。そんな悪い決算じゃないぞ、あれは。
そうそう。だからちょっと不気味って理解に苦しむよね、まあ、そうですよね。
全体上がればいいけど、いや、これいいよね、これね。じゃあ今週の銘柄小松にしようか、やるしゃん。いや、違うんだけど。いや、だから、ね、面白くないかもしれないけど、でもやっぱこういうのもね、いいと思うよね。
いや、おっしゃる通りですね。そう
ですね。これ何がダメなんだっていう、逆に。じゃあなんで9月19日の4511円の高値つけとるんやっていう話じゃないですか。うん、まあ。
ね、業績が出てますもんね、小松だったらね、中国の
こと。織り込めてる。そう、だからそういうことになるからさ。だからまあ、こういうの買おう、みんな、こいつは。で、CFD はどうかっていうと、まあ、戦略だけど、要は、いいんじゃない3万1000円で買った人はちょっとヒヤヒヤしたかもしれないけど、
は
い、戻ってきたらいいんだ。ただこれがこの前と一緒の可能性もあるわけですね。これショートカバーの可能性もあるわけですよ。だからこれはショートカバーだよと、思う方はまあ売ってですね、まあ、1000円取りましたと、いう1000円口取りましたという売買でもいいかもしれないし、まあ、下行くんだったら、まあ、次、年月の切り替えというか、まあ、その、クリック、1年ちょっとなんで、次の、追加のときは次の20年から、もう、買ったときは20年買ってるかもしれないですけど、まあ、そこも、まあ、入れ替え。で、強制的に切らなくていいような、オペレーションもしっかりしてほしいなと。いうところですかね、う
ん、ちょっとそろそろなんかこの大きく見た時の何分足とかでたくさん見て、うん、大きく見た時のここがまた天井になっちゃうんじゃないかみたいな、うん、なんか気になるポイントではあるんですね。
この前のだからここ、はい、まあこの前もうちょっと行ったけどさ、はい、まあ、瞬間で売られたからね、だから、はい、だからまあここで固まればさ、また次の戦略があってさ、うん、で来年の業績を織り込みに行くなら3万3500円突破っていうシナリオもあるよ、年末以降。
ちょこちょこちょっと値下がりしちゃう、うん、これで足固めになれと思いながら ね見ているんですけれども、
まあ、今回の、ね、決算のまとめとしては悪くない、うん、日本は特にその日経企業、採用企業、まあ、特に、ね、大どころはめちゃくちゃいいから、でこれが崩れるかどうかっていうのはアメリカ見てると崩れそうな気がするんだ、意外と大どころ元気してるから、うん、でも意外とこの為替だったらやっていけんじゃないっていうのが、まあ、ちょっとあるので、まあでも来期もこの調子で日本株っていけるんじゃないかなって僕は思ってます、うん、はい、
なんかちょっと3万2500円近辺を上に抜けられるかどうかで結構変わるのかなと、240分足ですとか日足を見ていてなんかヒヤヒヤしながら、でも一喜一憂すると良くないのなとは思いながら見ているんですけれども、年末株高となるか
ね、株高の要素ってじゃあ最後何ですかっていうと、やっぱ業績がまあちゃんとしっかり、まあ、もうちょっと残ってが出てくることと、あと来期の展望が見えることですよね、うん、で来期の展望って現状では多分利下げはまだね、株式投資家の中に入ってると思う、米国は。だからそこを微修正しても株買えるかどうか、ここが多分ポイントかな、まあ、これはまだ11月たくさんね放送あるんで、そこでゆっくりね検証をしていければと思います、
はい、毎週のポイントとしても見ていきたい
と思
います
、はい、とりあえずまだ、まあ、選択肢はあるから、はい、3万1000円で買った人売るにしろ買うにしろっていうところ、
以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡さんオンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間祝日も取引できる金融商品です。この度米国小型株価指数のラッセル2000や銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡さんオンラインで始めてみませんか？岡さんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡さんオンラインは岡さん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、 金商第53号岡三証券株式会社。
馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、銚子チアーズ株式会社代表取締役佐久間芳恵さんにスタジオにお越しいただいています。それではここからは馬淵さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
佐久間さんは千葉県銚子市を拠点としクラフトビールを用いた地域プロデュース事業を展開されています。去年もねご出演いただきました。
はい、ありがとうございました。
で今年3月には自社醸造所も稼働されたそうで、そこのあたりのご進捗も今日ね伺いたいと思うんですけれども、改めて銚子チアーズどんな会社なんでしょうか。
あ、そうですね、今ご紹介いただいた通り、チアーズ銚子をこう元気づけるという意味で、うん、実は銚子チアーズのカンパニーマークもメガホンの形してるんですけど、銚子市自体が実はメガホンみたいな、お調子の形してるから銚子になったって言われてまして、元気づけるぞって意味と、私たちクラフトビール屋さんなので、もう元気になった暁にはみんなで乾杯しようっていうチアーズという両方の意味を兼ねてる会社名になります。で私たちおかげさまでファンディーノの投資家さんですとか、あとはキャンプファイヤーのご支援者の皆さん、それから金融の皆さんのおかげで、さまざまなサポートでなんとか新しい醸造所今年3月に立ち上げることができまして、今までちょっと小規模だったのがちょっと中規模 の、 醸造所になったんですね。でおかげさまでそういう形の中でいろんなこうモルトカスをアップサイクルしたりする事業とかにも取り組んでまして、で地元 の、 発酵料理研究家の女性とか、あとは酪農家さんのところで食べてもらったりして、今日もちょっとねその SDGs のお菓子、お持ちしてるんです。
これがそうですか。
はい、そうです。それがモルトエナジーバーと、そちらはクラフトコーラ作ったのと、モルトカスを合わせたものを2種類あるんですけど、はい、ぜひ食べてみてください。はい、
今日いっぱいたくさんのビールもね、
はい、そうなんです。
パッケージが可愛いです。め
ちゃくちゃ可愛い。
ありがとうございます。ようやく缶になりまして、今までずっと瓶だったんで。
ああ、そうそう。缶だとやっぱり取り扱いがいい。醸造所
ができたからできたんです。
そうなんです。この度缶の醸造、はい、入りまして。
いいですね。関西いかがですか。
関西いかがあると。
そうですね。世界一調子いい町の、もう関わる方たち、みんなを調子よくする、クラフトビール屋さんだったり、地域プロデュースカンパニーを目指そうということで、こういう地域の皆さんと、いろんな活動やプロダクトを作らせていただいたり、あとは、地域を資産に変えて100年続くブランドにしていきたいっていう、ちょっと、目的もありまして、はい。で、今話題の銚子電鉄さんと一緒に、銚子ビール列車をやらせていただいたりとか。
すごい町おこしですね。
そうですね。で、あとは、地域の水産業さんとか、農家さんたちと一緒に、ビアフェスを開催したりとか、で、今度の醸造所にはビールカフェも、一緒に
あるんです。ビールカフェがあるんですね。
はい。ぜひ来てください。ぜひぜひ。はい。銚子といえばお魚なので、本当に手作りの、銚子港から水揚げ直送できてる、フィッシュ&チップスとか
もあったり。そう。
はい。本当に。美味しいのでぜひぜひ、
いや、これも早速食べましたけど、こっそりこっそりいや美味しいですね。なんか塩味が逆に効いてて面白いな
って、はい、お塩とかも全部なんか有機のもので、はい、完全にビーガンお菓子を目指してまして、罪悪感がないお菓子シリーズと、
ビールっぽさは腹持ちも良さそうですね。
あるんですか。
ビールっぽさはそうですね、いつもモルトカスとか書いてあるけど、ビール匂いはでもなんか意外と普通のオートミールの感じですけど、
そうですね、
食べやすい、
食べやすい、
食べやすい、食べやすい、めっちゃ、
ビールはどんなものを手掛けてらっしゃるんですか。
あ、そうですね、ビールは本当に、スタイルとしては IPA 系が多いんですけども、はい、今回新しい醸造所ができて、一番最初に作ったファーストバッチって呼ばれるビールは、オールフォーワンビルドアップ IPA ってそちらにあるんですけど、はい、 なんでオールフォーワンかっていうと、うん、あのファンディノの投資家の皆さんとか、あの本当に皆さんが私たちのためにこうサポートしてくださって、オールが私たちの人一のために、うんうん、でビルドアップっていうのはこう新しい場所から未来を一緒に作り上げていこうっていう意味合いなんですね。だから本当に皆さんに新しい場所に来ていただいて、新しい未来を一緒に作りたいっていう、
思いも込められて、
はい、そういうメッセージ。
お味とかはどんな感じですか？
あ、これは平時 IPA っていうちょっと濁ってる IPA で、今ちょっとすごく流行りのスタイルですけど、
そのままの味をみたいな、
そうですね、すごく柑橘系が香る、そういうホップを選択しているのですごく人気です。これはもう発売以来すぐ作ったらなくなっちゃう、
すごい、
は
い、
本当にクラフトビール業界がすごく盛り上がっているところだと思うんですけど、ね、はい、調子チアーズさんの作るビール その特徴というか、なんかそういうものってあるんですか？
あ、そうですね、やっぱり私たちもただ美味しいだけじゃなくて調子よくなってほしいっていうふうに思って、自分たち自身が調子よくなるビールを作らなきゃいけないと思っているので、いろいろこうコンセプトとしては調子の街なので、調子のお魚に合うビールを作ったりとか、そういうのもやってはいるんですけど、とにかく自分たちが本当に飲みたいビール作ろうっていうのが原点で、それで国際的なビアコンテストで金賞を取ったりとか、そういうビールも
2年連続賞を取られたんですよね。
そうなんです、そうなんです、
これで相当珍しいというか、なかなか取れないっていうのが伺ってるんですけど、そうなんです、
本当にありがたいことに、2021年には、イヌボーブラック IPA とホワイト IPA、今日もお持ちしてるんですけども、はい、これはイヌボーさっきの東大銚子市のですね、はい、あ、それですね、
こちらですね、
はい、でブラックの方が金賞、ホワイトの方が銅賞を取りました。でブラックの方は金賞を取っただけじゃなく、カントリーウィナーということで日本代表にもなった、
すごい、
はい、
日本代表
です。
ブラックから黒いビール、
黒なんですが、ブラックで IPA なので、黒なのに柑橘系がすごく強いんですね。でこれすごく珍しくて、やっぱりブラックビールってローストした麦使ってるので、ローストのが勝っちゃうので、あんまりこう IPA 感、そのフルーツ感出ないんですけど、これすごく出ててよくできてるなって私たちも思ってたんですが、こういう国際的な賞を取れたことで、あ、よかったなって思います。
ここにですね、はい、ゴールドのワールドビアアワードジャパンウィナーが、ね、入ってますよ。
ブロンズですね、はい、そのもう1年前には日本でやってるインターナショナルビアカップっていうのでも、それは銀賞を取って、翌年金賞を取れた感じですね。
もうこれもう品薄と言いますか。
そうね、それも今すいません、最後の1巻
を今日持ちして、
そう、本当になくてですね、まだちょっといろいろ醸造とかも、立ち上げたばかりなので、追いついてないところもあります。
また同じようなビールが登場する可能性はあるんですか？
これずっと作る感じなんですか、この
作っていきます。こういう賞を取ったビールはこう定番化している感じですね。
飲みたいもん、
ね、私たちネットイコマスで買えるんですか？
はい、あ、買えます。調子ビール .com で買えますので、
ぜひ、ね、皆さんもう今喉乾いてるじゃないですか。
ぜひ飲んでいただきたいんですよね。
今年暑いので秋がビール、ね、はい、ね、飲みたくなりますよ ね、まあ、
でさらにですね、成田空港エールって成田空港さんからご依頼いただいている、はい、
あ、まあ、近いです
か？はい、近いで、近いんで、そちらも実は今年
受賞された、
はい、同じワールドビアアワーズってイギリスの大会で金賞とカントリーウィナー取ることができ
ます。それはどう、成田空港だとちょっとイメージが湧かないんですけど、どういうビールなんですか？はい、
これ成田空港さんから依頼を受けてお作りしたんですけど、はい、成田空港さんからもう旅立ちのこうワクワク感を表現してほしい、
やっぱり、
はい、でなんかね、空港ってちょっと非日常な場所で、なんか私とかも行くだけでちょっとワクワクするような場所なので、なんかそういう話をしてまして、じゃあそういうビールを作ろうっていうこと でかつちょっとやっぱり非日常を表現したいっていうことで、これはね、IPA じゃなくてセゾンスタイルっていう形で、使ってるホップもニュージーランドの、白ワインの香りがするような、すごくあの希少なホップを使ってまして、なんですごく上品な仕上がりに、
ちょっと非日常な、
そうなんです、
そうですね、
はい、なんかシャンパンみたいな、ビールみたいなところ、
コンセプトですね、
はい、またいろんなお食事とも合いそうですね。
そうなんです。なのでなんか成田周辺のちょっと高級なレストランとかでも採用いただいてたりとかっていうのを
聞きました。毎年ね、受賞されるってことは相当こう商品開発力が素晴らしいことだと思うんですけども、はい、何かこう工夫とか努力とか、はい、どういったところがあるんですか？
そうですね、まずさっきお伝えした通り、まず自分たちが本当に美味しいとか、自分たちの調子が上がるものをこう作ろうっていうことで、そうじゃないのはもうやらないようにしようみたいな形なのと、やっぱりうちの醸造師の 富岡陸也君がですね、はい、やっぱりもう日々自分もたくさんおいしいのを飲んで研究してるのもあるんですけど、本当においしいのを作りたいって本当に真摯に取り組んでるっていうのがやっぱり一番大きいと思います。
先ほどのこう少しワインの感じがする、シャンパンの雰囲気がするみたいなものも、日々研究されてるから、はい、出てくるんです
ね、はい、ホップとかも本当に日々いろいろ新しいものも出てくるので研究してます。
そしてこの3月から稼働した、はい、増上造なんですけれども、はい、これ自社のものができるとどんなことができるようになってくるんですか。
そうですね、やっぱりさっきちょっとお伝えした通り、その缶 の、うん、充填ができるように
生産がやっぱできるんですね、
はい、で今までだいたい1ヶ月間に900リットルぐらいしかできなかったのが、うん、今約6000リットルぐらい、
おすごい、
はい、1ヶ月ですね、はい、ただまだ立ち上げたばかりで、今までこう小規模だったのがいきなりこう中規模になってるので、うん、100% 稼働まで至ってなくて、あと缶の充填も意外とこう難しくて苦戦して、はい、なのでクラウドファンディングで缶買っていただいた方にもちょっと配送するのが遅くなってしまったりとか、ちょっとそういういろんなまだまだ
課題が、いくらでも待ちますよね。
ありがとうございます。
まだまだね、皆様のご支援がやっぱり必要ですね、ここ
までは、ね、そうですね、はい。
今はどういったメンバーで運営をされているんでしょうか。
そうですね、今はもう本当に創業以来ずっと一緒にやってくれている、うん、その27歳の若き醸造家の富岡君ですとか、あとその醸造を勉強したいということでもう一人醸造師も増えまして、あと店舗ができたことで、3人ほど人数が増えてまして、その中の一人の男性はもともとエンジニアだったりするので、店頭に立ってはくれてるんですけど、 e コマースのバックヤードやってくれたりとか、
心強い、
はい、心強いです。
何役もこうやっていただいていいですね。
そうなんです。
あとホームページを拝見すると一緒に働く方も募集されていますけれども、はい、どんな方に来てほしいですか。
これちょっと非常に珍しいタイプで、民間型の地域おこし協力隊っていうことで、来年の4月からの方を募集してるんですけど、もう完全にうちで採用して、でも地域おこし協力隊として、やっていただくみたいな形なんですけど、当社の方社員という形で、醸造の方、ビールの方とクラフトコーラの、事業も同時に立ち上げようとしているので、両方で1名ずつ募集してまして、
ぜひね、興味ある方ね、一緒に働きたいという方ね、
は
い、
そうなんです、
してみてください。
スタートアップ楽し
めちゃくちゃ楽しい、めちゃくちゃ楽しそうですよね。
楽しいと思います。
そう、佐久間さんもね、本当素晴らしいので、
はい、
では今後の事業展開について教えてください。
そうですね、もう本当にまだまだ小さい会社ではあるんですけれども、銚子から日本そして世界へっていう形で目指していきたいと思ってまして、本当に最近世界に輸出しませんかみたいなお話とかもたくさん来てますし、で私たちこれからですね、いろんなこう100年ブランドを目指して、ビール、クラフトコーラだけじゃなく、今後ですね、上流でウイスキー事業とかにも参入していきたいと思っていて、
坂本さん、めっちゃマニアなんですよ
ですか、ぜひその時にいろいろ、
全然こちらこそ、
なので本当に本気でですね、まだまだ私たち、銚子という町のですね、一事業者ではあるんですけれども、ちょっと本気でこう IPO とかも目指してですね、頑張っていきたいなというふうに思っております。
いや、もうこれからが本当に楽しみな、元気になりました。いや、本当に前回もですけれども、佐久間さんのお話を伺っていると、なんかこちらもね、パワーをもらえるなという感じですので、ぜひ一緒に働きたいという方ね、ぜひぜひ応募してみてください。はい、そして皆さんも、皆さんの応援があればあるほど、早く、こうね、近辺で、この銚子チアーズさんのビールにお目にかかれるようになりますからね、ぜひ応援をよろしくお願いします。ということで、今日は佐久間さん、素敵なお話をありがとうございました。これからも調子、日本、世界の調子を良くしていただきたいなと思います、
はい、ありがとうございます。
ここまでは馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについてしゃべりまくるしゃべくり株株のコーナーです。 こんなに周りに美味しそうな飲み物が並んでいるのに、
ね、僕らを放送しなきゃいけないって言います、はい、じゃあもうちょっとこの話するかみたいな、
はい、いやでもこれなん
かあれですかね、みんな飲みたい人いると思うんで、これうち、ね、うちのバーとかで置いといたらあれですかね、飲みたい人が意外と来てくれて、ね、そこ俺も儲かるみたいな、そんな話から仕入れようかなと言って
私飲みに行きます
ぜひぜひ、そう、
いや、ね、本当にパッケージもおしゃれですし、うんうん、ね、あとそのね、缶バッジかと思いきやこれ ね、ジョーフチアーズさんの栓抜きなんですよ、
ね、
うん、
ないから困るんですよ、これ、ね、ありがたい、
いいよ、俺この前ないだ、ね、100均で買っちゃったもんね、
そうそう、なんかね、あの当たり前にあるものだったはずの栓抜きがいつの間にか ね身の回りにないというね、はい、いやすごい、そして、うん、もう一つ手元にあるのがコーヒーなんですよ、はい、
あ、そうそう、カフェをやられてるって
言ってるのこれ、ね、ね、カフェ、ね、いや面白い、どんどん広がっていきますね、
いやでウイスキー作ってほしいな、なんか、ね、あれなんかね、作ったとこの環境で、まあ、味が変わるというか空気とかで変わるから、だからその醸造庫に、うん、もう塩の匂いつけたいから開けっぱなしにしたりするんだよね、あ、だからその本当にアイラ島っていうその島があって、そこはもう本当何もなくて、もう島で風吹いてるから開けとく、
潮風を、
そうだから調子もそうやって作ればよかったりとか、
いいですね、
そう、あと醤油工場の隣で開けとくとかね、
ちょっとそう、なんて言うんだろう、香ばしい香りが、
確かにね、
はい、
匂いがつくかも
しれない、じゃあ醤油のタレでフィニッシュするのも意外といいかもしれないぞとか言ってい
ろんなヒントがね、そうそう、隠れてますけれども、ね、ちょっと盛り上がりすぎてしまいましたけれども、うん、このコーナーではお二人の、注目セクター、注目ポイントを教えていただきます。では坂本さん、
はい、まあ、僕はですね、決算を、ね、やっていても小松でいいんじゃないって話してたけど、小松はまあ確かに、まあ、キャタピラーの、ね、その現役というか、まあ、その受注がちょっとあんま良くないよっていう、まあ、ネガティブな見通しがあるんですけど、まあ、そんだけでこんな下がるかっていうのはあるんだけど、こんな下がるかっていう銘柄の話をしようかなと思ってます。
こんなに下がるかがあるんですね、うん、ということは、まあ、買い時、
そう、関西電力のあれもやろうかね、はい、あの復習というかね、はい、レビュー何もなかったけどね、はい、
では馬淵さんは、
はい、私は先週の振り返りと、あと、まあ、あの IPO でちょっと面白いものが上がってきたので、それちょっとご紹介しようかなって、ブロースね、久しぶりに、ブロースじゃない、スタンダードです、
スタンダードです、はい、はい、ということで今週ちょっとまだイメージがあまり湧ききらないところですけれども、うんうん、お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時16分を回っています。しゃべくりカブカブ、この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで今週もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました、うん、この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。今日もたくさんのコメントありがとうございます。あ、ビールゲットできていつになく嬉しそうと
そうそうそう
バレちゃいましたか、ね、いや本当にこのパッケージって大切です ね、
ね、かわいい、ね、
かわいいです、ね、ワクワクしますね、
春タイプだから本当かわいくできるよ ね、
ね、
かわいい、うん、かわいいです。そして、ね、飲み口もこの後 YouTube タイムでシーンあるのかないのか、坂本さん今日お車ですもんね、
お車が代行あるよっていうけど、ね、いやこの後がありますよ、ちょっとまた前後の話を、う
ん、はい、あのご自宅で味わってみてください、うん、もういろんな味わいをこんなに毎年賞、ね、を取るほどのこの違った味わいを生み出す、どんな努力が日々ねあるのかという、そこまで考えながらいただくとまた味わいも深いのかなというふうに思います。リスナーの皆さんもぜひ調子チアーズ今後もチェックしてみてください。さて、しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。